SIN。
令和8年熊本地震ということになりますが、まあ前回のね10年前のやつは私は熊本大分大地震という言い方をしてます。これはまあ熊本も大分も本当に大きな地震が連発したからなんですけども、今回は基本的に、まあ、熊本県内、どちらかというと県南、熊本県の南の方ですね。で八代とか、あるいは天草っていうところで揺れています。で一部、まあその天草挟んだ西側には島原半島があるわけで、そこはまあ長崎県なわけで、まあ長崎も影響を、まあ、受けているというところですね。で、鹿児島もそうですね、被害が出ています。で先ほどの、まあ、令和新選組のそのステートメントを見ていくわけですが、まず自衛隊の問題を指摘していますね。これその自衛隊というか、報道によれば本日時点で5件500箇所以上に9186人が避難してますがということなんですけど、まあ、あの避難民というか避難している人数でいうと、あの10年前は桁違いなんですよ、うん、一時期15万人ぐらいが避難をしてたわけですね。で、まあ、あのしかも熊本市都市部を襲ってますし、うんうん、でその、東側にある益城町あるいは西原村っていうところが震源なんですけども、ここもそこそこ人口が多い場所なんですよ。なので本当にあの被災者というか被害、さらにはその余震がもうともかく多かったんで、今回の地震も余震多いですけど、でもこの日じゃないんですよ。この今回のこの地震の軽く、まあ、ちょっとオーバーって聞こえるかもしれないですけど100倍ぐらいあります、うん、ええ、だって本当にあの数分おきに揺れてました、うんうんうん、例えば前震そして本震の直後とかはあの数分おきっていうよりはもうむしろ揺れっぱなしみたいな感じでずっとガッタガッタガッタガッタ揺れてて、それで、2、3日経つとちょっとずつ、まあ確かに間が空くようになりましたけど、うん、でも直下型のドスンと突き上げるような揺れがまあ多く来てました。で、震源の多くは熊本のちょっと熊本市の南側に岩海山という山があるんですよ。昔鎮西八郎っていう人が弓の名手がいて、そこから飛んでくる岩を狩りをその矢で、まあ、その捕まえてたと。でそれがあまりにうまいんで次から次へとガンがその落とされるので、ガンの方も分かるようになってその山を迂回するようになったと言われてるんで、ガン海山っていうんですけど、そこに、あるあのお宮っていうかお寺があります。木原不動尊というのがあって、そこの真下、うん、そこの真下10キロのところに、岩盤がありましたね。それが未だに割れまくってるんですよ。でそこで起きた地震だとかが、地震の波形っていうのはその、まあ、地面の地表から10キロの深さ、頭の中に描いてください。10キロ、もうエレベーターで10キロの長さのエレベーターがあって、地下の奥深い10キロのところにそこに 岩があるんだと。そこがバーンってあの割れます。でそこでその、 あの地震の波形が生まれるんですけど、それはどういうふうに伝わるかというと、斜め45度にあの放射状に広がっていくんです。だから円錐ですね、逆さ、でそうすると深さ10キロのとこから、ね、45度の角度で、まあ、広がっていくとなると、もうわかるでしょ、10キロの深さで45度だから震源から10キロ離れたところが一番揺れるわけです。でそれはどこか、まさしく熊本市なんですよ。だからドスンと来るというのはそういうことで、直下っていうと、直下型っていうと本当に自分の足元がその震源地でっていう風なイメージを持つと思いますけど、もちろんそれはそれのエネルギーありますけど、でもあのまともに来るのって実はその深いとこから45度の角度広がったところだから、時々深発地震っていってものすごい深いところで起きる、100キロぐらいのところで起きる地震があって、その地震が発生した真上では一つも揺れてないんだけど、100キロ離れたところですげえ揺れるっていうのがあるんですよね。それはそういう理屈です。だから
外形みたいな
演習放射状にね、うん、だからその、 あの震源ここですってペケがついてるじゃないですか、うんうん、地震に
そっから10キロ
だから深さと関係してくるんです、うん、
半径10キロが全部
だから単純計算で言うと、もちろんその単純に言えないですよ、そこのね地盤のいろんなのがあったりするんだけど、まあまあ、単純に言えば深さ10キロって言われたら震源震央って言われるとこから10キロの半径10キロの円を描いたところの真上が被害が大きいっていう風にイメージしてくれるのが一番簡単な話です。で、まあ、今回はちょっと熊本市からは離れてるんですよ、
うん、
ちょいね、そこよりももうちょい南だったわけですよ。だからそこにはその日名具断層という断層が走っていて、そこの上で日名具断層っていうのと緑川断層っていうのが横にあるんですけど、それがねどうも交差してるあたりで入れ始めたんですよ。でその後その影響を受けて、その北側にある二川断層ってところの先ほど申し上げたその木原不動尊がある岩海山のあたりも割れ始めたんですよ。でさらにはもうちょい北でも割れ始めたし、さらに言うと今度南側の天草の方でも割れ始めたし、でそれがなぜか今島原の方まで行ってるんですよね。で島原でじゃあ今影響どういうのがあるかっていうと、平成新山という名前が名付けられました雲仙普賢岳、あそこに溶岩ドームがあるわけですよ。30年前の噴火によってその出てきたあのドームがあるんですけど、これが崩落し始めてるんですよ。でもちろんそれはあの下には民家がないから、あの大した被害は出てませんけど、あの被害は全然ないですよ、今のところないですけど、まあ、そういう影響もあるし、その横にある眉山っていう山が一部崩壊してるんですよね。ただや眉山っていう山はもともと今から150年ぐらい前に、もっと前かなに、あの大崩壊をしてるんですよ。でその時は眉山の近く、あの地下で火山活動が始まったようで、火山性地震、火山性微動っていうのが続いてて、ある日水蒸気爆発が起きたって説もあるんですよ。これまだ昔のことなんで分かんないけど、ともかくその眉山の山のその3分の1以上が一気にドバーンって崩れて、目の前の有明海に押し寄せたわけですよね。で押し寄せて有明海のその水をですよ、そのザバーンと押しのけたもんだから、20メーターから30メーターという高さの大津波が発生して、それが対岸の熊本の河内町ってとこありますけど、今熊本市になりましたけど、あの辺りに押し寄せて5000人が死んだんですよ。でこれが島原大変肥後迷惑っていう、もうズバリな名称がついてるんですけど、島原大変肥後迷惑で、そういうことがまあ起きるか起きないかっていうと、かなりかあの可能性は低いです。っていうのはもうあの崩れそうな山がもうあんまりないし、眉山もあらかた崩れちゃってるんで、うん、そんな大被害が出るようなことっていうのは天変地異はまず今のところちょっと考えにくいですけど、ただ考えられるのは、今後考えられるのは、これだけの地震が起きると、要するに地面の中でそのシャンパンだとかビール瓶だとかの瓶を振ってる状態になってるんですね、うんうん、そこで圧が高まっているので、なんかで線がその拍子にポンと抜けた瞬間にシュワーッと出てくるわけですよ。それが火山の噴火につながるので、阿蘇とか、桜島とか、あるいは、霧島とか、あそこへの火山活動もこれからさらに激化する可能性はあると思うので、そこら辺も注意していただきたいなと思います。でともかくさっきのこの令和の復興、この文章を読むと、確かにその1万人近くの人が避難しているのは事実そうなんですけど、ただ前回の地震よりも規模が小さい、そういった意味で言うと影響が小さかったということは事実です、うん、で故に自衛隊が出張ってくるっていう部分で言っても、その前回はもう影響がでかすぎたん でそれをその何とかするためには、もうそれは満単位でのその自衛隊員の出動というのが必要だったわけですよ。じゃあ今回どうかっていうと、そこまでではないわけだな。でその例えば避難所に関しても、もちろんその電気が来てないからエアコンが使えませんとかって、そういったところでどうやってやるのか、まあ、発電機を使うのか、いろんなことがあると思うんですけど、まあ、もちろんそのマンパワーは必要です。ただ闇雲に満単位の人間をそこに投入、あ、ごめんなさい、満単位の人間をそこに投入したからといって、それがじゃあ逆にそのちゃんと回せるのかって言ったらそうでもない。じゃあ今回は僕はむしろ自衛隊はよくやってるっていうか、そのバランス取れた活動をやってるなというふうに私は見ていて、むしろすごいアンバランスだなと思ってたメディアの方で、
うんうんうん、
やっぱね、これが熊本市内とかであればその取材陣が行くんですけど、田舎にはみんな行きたがらないね。しかもこの暑い時に、なるほどなと思って、能登でも あるいは前の10年前の熊本の地震でもメディアの人間ってもううじゃうじゃいたんですよ、うん、ね。でこんな暑いと嫌なんだろうね
気候も関係してるんでしょうかね、うん、
で、まあこのね、令和文書によると、発災翌日の時点で、自衛隊の救助体制は4600人規模、10年前は発災当日に1万5000人翌日に2万人体制になったと。だから事実か ベースが違うということを言ってきてる、うんうん、で7月29日時点で八代市で1カ所、宇城市5カ所で自衛隊の給水活動が行われたといいます、これらの給水現場では炎天下の中、被災者が水を求めて長蛇の列ができたとされています。これも支援が遅く規模が小さすぎないか。まあこれに関してもその田舎独特の理由っていうのがあって、水道を使ってない家もあるんですよ、うん、まあ八代市はちょっと別ですけど、例えば井戸水でやってますとか、その湧き水でねやってるっていうのがあって、もちろん水がなくて困ってる方いる、もちろんたくさんいらっしゃいますけど、熊本市内みたいに100%ほぼ100%水道でなんとかなってるのは都市部と違って、田園地帯ですからね。結構水のその水利という部分にはそれぞれのところの事情があって、必ずしも水が大変困っているということは言えない可能性が高いですよ。多少その最初のうち井戸水が濁るとかっていうことはあると思うけども、まあだからこの令和が指摘する部分はどうもちょっと違うなと、これも違うなというふうに思います。で最後にね、欺瞞だなと思うのは、令和新選組は自治体議員や地元の構成員支援者らも通じて情報収集に努め、被災者や現場支援者のニーズを政府に伝えるとともに圧倒的な公的控除を拡充を強く求めますということなんですけど、地元の自治体議員って言ったってですよ、令和って八代に一人お姉さんがいるだけでマンパワー不足もいいとこじゃないですか。だって俺熊本に今回入って29日に入りましたけど、ね、もうこれで3日4日経ちますけどね、令和のポスター1枚も見てないよ、
うんうん、だから今貼ってあったところももうないですもんね。
ないよ、だから全然動いてないよね、うん、
全然浸透してないですよ。
だからこれもやってるふりなんだよな、うん、でまあということで、こういうねそのやってるふりをやってるような政党がね、一生懸命こんなこと言ってかき回してるだけで、実は雑な話だなというしか思えないという、そういう話になります。で今日俺が一番気になってるのは、うん、熊本市内の中央区安政町というところで、うん、そこはどんなところかというと繁華街です、うん、すぐ横に下通りっていう熊本で一番でかいアーケードがあって、まあ大阪とかで言えば心斎橋みたいなところですよ、うん、でそこのね脇道ちょっと入ったところに、あれは安政町通り、っていうのかな、日仙連とかアスコットホテルとかが並んでる場所があるんですけど、うん、そこに、居酒屋の、麦うさぎっていう居酒屋があるんですよね。で 俺も熊本にいた時に何回か食いに行ったことありますけど、
今も麦うさぎじゃないですか。
麦うさぎみたいです
よ。あ、そうなんですか。
知らないけど、でそれがなんかニュースに出たと。
へ
え。で何だろうと思ったら、うん、床下からなんか湧き水が出始めたと、
うん、
でしかもそれが暖かいと、40度前後のお湯が出てきたと。
ほう。
でその今のところ止める手立てがないと。でしかも垂れ流しで床をずっとそのお湯が流れっぱなしで、でそんで何あったかいから湯気が上がるじゃん、うん、だから要するにその室内は蒸し風呂みたいになっちゃってるらしいんですよね。ここでこのままだとほら壁にカビが生えたりとか、もうでしかも中はなんかその硫黄臭い匂いもするんだって、温泉みたいな。で温泉じゃねえかって話があって、でそんなことがあんだなっていうのでちょっとこう不思議だなと思ってますけど、でもまあ
それは何情報ですか。
テレビのニュースで流れたって言ってるんだけど、
はあ、
でそれはそのX、Twitter で、
はい、
結構ばらまかれてんだけど、
はい、
俺裏取りしてんだけど出てこないんだよね。
はは
だからちょっとこれは今のところ眉唾情報だけど、 で特にその麦うさぎの公式ホームページでも何もそんなこと触れてないし、うん、だからあの
現場行ったが一番早いですね。
だから後で行こうかと思って。
ああ、ね、なるほど。
で、いやもし本当に温泉が流れてるんだったらこれはこれでね本当に気持ち悪いよ俺は。
というと？
あのね最近だって分かってきたんですけど、
はい、
その温泉っていうか要するに地下水ね、
うん、
地下水と地震の関係っていうのは非常に密接だということが分かってきて、地震が起きるメカニズムの中に結構な頻度で水の存在がまあ大きいわけです。っていうのは割れ目とか隙間に地下水入ってくるじゃないですか、
うん、
でそうすると地下水が入ってきて何が起きるかっていうとこれ潤滑剤の役割を果たすんですよ、うん、要するに滑りやすくなるわけ。それによってそこにそのパワーがかかっていつでも割れる寸前だったやつがもう摩擦が減ってるもんだから、うん、さらに割れやすくなって、でその今度割れたら割れたでまた今度ひび割れができるでしょ岩盤に。でひび割れにまた地下水が入っていくから、そうするとまたそこから元にして割れやすくなっていく、
うん、
であと水は水で温度が変化すれば膨張したり収縮したりするわけだから、そういったこともあって岩を壊していくっていう。なのであのおととしのあの能登の地震に関してもあれは地下水が上がってきてるっていうのはもうすでに話は出てて、ずっとその前から群発地震起きてたんですよ能登半島では。でそれは地下深くから温泉が実はじわじわじわじわ上がってきて、東京ドーム何個分とかっていうすごい塊が上がってきてるってことが分かっていて、いずれでかい地震また来ますよっていうことはもうはっきり分かってたんですよ。それがまさか元日のあの夕方に起きるとは思わなかったけど、でもあの俺はそんなにびっくりしなかった。やっぱり来たかと思って、
うん、
だからその直前の QIC をあのめくっていただければ分かると思います。私喋ってますけど、あそこはすごいことになるよと、能登半島は。というのはこれから何年後か分かんないけど、その地下深くから登ってきた温泉がやがて地表にあふれて出てくる、うん、そうすると何が起きるかっていうと、ものすげえ良質な温泉場が誕生するんですよ。ええ、だから今まで温泉が、あのもちろん能登半島はね、和倉温泉とかいろいろその有名な温泉あるけども、あ輪島とかあの辺りも全部もう能登半島温泉郷みたいなね、
うん、
もうそれが来年なのか100年後なのかはっきりしませんよ。でもあのいずれなることは確実、
うん、
でそうなった場所が一箇所あるわけですよ日本に。その同じメカニズムで温泉場になったあの先輩が一箇所あって、それが兵庫県の有馬温泉です。有馬温泉と別府の、ね、温泉とか他の熱海の温泉とかいろいろ温泉場ありますけど、うん、ほとんどの場合は火山性の温泉なんですよ。近くに火山があるから地面の中にマグマだまりがあって、そこの近くに流れてきた地下水が温められて湧いて出てくるのが通常の温泉で、それは別府やら熱海やらもうみんな近くに火山があるからなわけですけど、じゃあ有馬温泉はどうかって言うと、近くに火山はありますかって言ったらないわけですよ。じゃああれは何なのかっていうと、そういうそのマグマによって温められた、ですぐに温められてもう数年ぐらいで、あるいはもう長くても100年ぐらいで湧いて出てくるわけですよ。これはワインでいうところのヌーボーです。新酒、新しい酒、全然寝かしてない。ところが有馬温泉はあの温泉水はどこで取れたかっていうと、フィリピンあたりなんですよ。
へえ、そんな遠いとこ。
フィリピンの海底 あの地下深くで染み込んだ水がそのまま何億年と時間をかけて、プレートテクトニクスというんですけど、要するに地面がどんどんどんどんプレートがあの北上していって日本の付近で沈み込んでいくって図はニュースだとかで見たことあると思いますけど、沈み込んでいったものがマントルのところまで来たところでポコッと、その温泉水みたいなものがマントルのあたりからボコンと出たやつがぐわーっと上がってきて染み出しているのが有馬温泉です。これが分かったのは今から5年ぐらい前です。なので有馬温泉の温泉水は数億年寝かしてるわけですよ。
すごいあれですね、熟成っていうか、
だからもうヴィンテージなわけですよ。
あ、お高いわけですね。
それはもう全然、だから他の温泉水と違ってそのまあコクが濃厚なわけですよ。でそれは有馬温泉しか基本的に今日本にはないわけです
。じゃあ本当温泉としては特殊ってことですね。
そうなんですよ。で、それに次ぐものが ひょっとすると能登半島で起きる、まあいずれ起きるはずです、必ず。それが何年後かは分かりませんけど、必ずあのもう今のうちだから、あのあれですよ、輪島っていうか、あの能登半島 の、 あの土地を買い占めてですね、あの温泉旅館建設予定地って言ってやっといた方がいいと思いますよ、金持ちは。それは保証はしませんけどね、
うん、
でもそういうことが起きる。なので地下水とそのまあ地震の密接な関係ってことは最近分かってきて、で熊本市は確かに掘ればね、うん、40度ぐらいのお湯はどっからでも出てくるんですよ、大体、
うん、
昔あのある会社の社長さんがどうしても温泉施設を作りたくて、で前から知ってる人っていうことらしいですけど、霊能者がいて、で霊能者とヘリコプターに乗って、うん、熊本市上空を飛び回ってですね、で霊能者があそこを掘りなさいって言った場所を掘ったんですよ、
うん、
で掘ったら見事にですね、
当たったんだ、
温泉が出たわけですよ。それが有名なバッテンバーデンですけど、でその時にその話題がまあなぜ知ったかというと、その経営者がいる会社の、スタッフが友達で、江戸木さん、うちの社長がね、霊能者乗せてね、うん、ヘリコプターで見て回ってね、
うん、
であそこって言われた時にそこは掘ったんですたいって、そしたら温泉の出てね喜んでましたって言うんだけど、我々その道のプロからしますと、うん、そりゃ出ますよと、
どこでもある、
ここの真下でも掘りゃ出るよ多分、どんだけ掘らなきゃいかんかって、その何メーター掘るかっていうのは違うけど、いずれ出る。なのでだって、あそこのさ藤崎宮の横もそうだったろ、藤崎宮の駅の横にさ天守閣だっけ、
今はないですけどね、
あったでしょ、パチンコ屋の上に、
はいはいはいはい、
あそこでさえこれは出るんだよ、
うん、
どこそこ出るの、だから
別にそんなに珍しくはないってことね。
だから霊能者はそのおかげで、
うん、
もうなんか
札
束10個ぐらい
そうでしょう、ね、
もらったみたいですよ、うん、でだったら俺もね
そこ掘れって言ったらね、
そこ掘れっつって、だからまあそういったことでね、温泉が何もせんでそういっても突然出てきたってことは、地中にそういうひび割れが生じてんだなっていうのがちょっと想像できるわけですよ、うん、そうすると
そうですね、ひび割れていって、
それは一箇所じゃないはずだから、
うん、だから他もね、
熊本市の真下で何かが起きてる可能性は僕はあると思ってて、
うんうん、
100年前の熊本地震の時は熊本市の真下で起きてるんですよ、
うんうんうん、
震源はどこかというと現在の中央郵便局の真下、第一高校の県立第一高校の正門の真ん前あたり、
うん、
あそこの深いところっていうか10キロぐらいのところでダーンって起きたやつで100人からの人が死んだんですよ、明治熊本地震ってやつなので、でそれが100年周期って言われてて、それでやばいよやばいよってうちの番組で言ってたら本当に来ちゃったのが10年前の話ですよね、でしかもうちうちで、まあ、平井さんもさすがに覚えてると思いますけど、これで終わらないよってうちの FMC のグループラインで言ってた、その場で起きたじゃない本震が、うん、もうあれでシオン姉さんとかビビりまくってたんですけどね、えのきだ新右衛門は何者なんだみたいな話になっちゃいましたけど、でもそれは割とね科学的になんとなくイメージができてる話だったんで、予言とか予知とかと違ってて割と根拠のある話だったんで、で今回もまあ私はそういう目で見てますけどね、なので収まらないですよこれしばらくは、ということです。QQQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQI